皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子がお届けいたします。いやー、なんかあの7月は本当に猛暑を通り越して炎暑でした。はい。そしてそれが続いたかと思うと急に、ひどい雨風でね、被害に遭われた方もたくさんいらしたりと、まあ、気候変動っていうのは現実的にですね、まあ、こういうふうな状況が頻繁にやってくるということなんですけれども、いよいよ私たち本気になってこの気候変動に対してどんなふうにこう緩やかにですね、少しでもすることができるかっていうことを真剣に考えていかないといけないかなというふうに思いました。さて、環境市民の緑のニュースレターというのを皆さんご存知でしょうか。毎月、まあ、月初めに会員の皆さんのお手元に届くということになっているんですけれども、今月8月の緑のニュースレターの表紙は水の都ベニスの写真を会員の吉川さんに提供していただいたものなんですけれども、このベニス水の都もですね、年々その海水面がこう上昇することによって水の引き具合がですね、遅くなって、すごい街中がこう水浸しになっている期間が長くなっているっていうふうに聞きます。いやいやいや、それを聞いてもですね、まあ、気候変動っていうのは私たち人類が生きていく基本的な部分を脅かすっていうことにもつながりますし、それから私たちが、まあ、とてもとてもずっと先祖代々大事にしてきたものを、大切なものをですね、失っていくということにもつながってしまうんだなということを感じずにはいられないかなと思います。この後また、今日はですね、エシカルバナナキャンペーンの報告をしたいと思いますのでお付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは環境のまちづくりに関するお話を、まあ、時にはゲストを交えたりなどして展開しておりますけれども、今日は、オープニングで言いました通り、先月7月28日土曜日に行われました甘い果実の苦い真実、フィリピンからの訴えと、題してエシカルキャンペーン、エシカルバナナキャンペーン公開セミナーというのを開催したんですけれども、その報告をねしたいと思います。皆さん、私もそうなんですけれども、バナナ好きな方多いかもしれませんよね。ちっちゃい頃から本当に馴染みのある、食べ物ですし、甘くて美味しいっていう風に、身近な食べ物として、おやつとしてね、いただけるものなんですけれども、この日本に輸入されているバナナの、まあ、およそ8割がフィリピンから届いているということをご存知でしょうか。で、なんか聞いたことあるなと思われていても、じゃあその私たちが手にするバナナがどんなところで、どんな生産者によって、どんなふうに作られているのかっていうところまではなかなか知らないっていう方が多いと思います。実は私もですね、そんなに詳しく知ったわけではなかったんですよ。ただ、まあ、環境市民という団体でいろいろ活動していくうちに、日本人とバナナという本に出会いまして、それを読んだ時に、あ、バナナの生産者の人たちってこんなに大変な労働をされている、そして、十分にその対価を、もらえてないという状況もあるんだということを知りました。で、その現実がですね、まあ、その本が出てからおよそ40年くらい経つだそうです。38年くらいかな。でも、その後どうなってるのかっていうことがですね、なかなか報告されるような機会に出会うことがなかったんですけれども、このエシカルバナナキャンペーンっていうことを展開される中で、京都でその現実を知るという機会ができまして、開催したのがさっき言ったセミナーだったんです。で、そのセミナーにはフィリピンからも実際にお越しいただいて現状を伝えてくださったんですけれども、環境 NGO のチンキー・ペリーニョーリさんと、それから弁護士のアービン・サガリノさんとお二人が来られたんですけれども、お二人のお話をちょっとね要約してお伝えしたいと思います。まず環境 NGO で、 おられるあのチンキーさんは、バナナが生産される時のその農薬の問題について私たちに問いかけ、それから現状を教えてくださいました。今やっぱりこのバナナが生産される時の農薬っていうのは大きな問題なんですね。何が問題かと言いますと、まずその空中からの農薬散布が大々的に行われているということなんです。でこの農薬散布、まあ、空中から撒かれますと広範なプランテーションに撒くために、まあ、空中から散布されるわけですけれども、当然のことながら散っていきます。空気流されていきます。ところがですね、子どもたちが例えば登校下校している時間帯にもかかわらず、お構いなしにこの農薬散布が空中からされるということで、健康被害が非常に心配されている、ね、現実に気分が悪くなったり調子が悪くなったりしている人たちが、もうすでにたくさん出ているということなんですね。で、農薬散布がなされない時でも、なされていない場所であったとしても、その流れていって、結局農薬を吸い込んでしまったりとか、その農薬がついてしまったものの中で暮らさないといけないような、そういう状況になっているということだったんです。プランテーションは、民間企業が持っています。その周りに、なんていうんですかね、まあ、言い方が適切かどうか分かりませんが、張り付くようにして、農家の人たちが暮らしておられるんです。その、じゃあ引っ越せばいいのかっていうと、それは引っ越せないんですね。その方たちは土地を持たない方たちなので、よそに引っ越すということができません。そのプランテーションの際でギリギリのところで住まないといけない。そうなってくると、まあ、農薬の健康被害を受けざるを得なくなってくる。それからもう一つ、その地域に流れる川ありますよね。その上流にプランテーションがあります。上流のプランテーションから農薬で汚染された水が川に流れ込む、土が流れ込む、その、川では下の方ではその水を使って、生活をしている人たちがいる。そういうことでもまた健康被害が起きているということで、まあ、もう端的な被害でいうと、その失明をされた方なんかもいらっしゃるんだというチンキーさんのお話でした。でそのことを、まあ企業側に訴えて、なんとかその生活保障をというような訴えもされるんですけれども、それが認められることはほぼないということなんですね。で、まあ、地域のいろんな方がいろんな疾患にかかっていて、まあ、農薬であるとか殺菌剤も混ざってたりとかしますので、とても不安である、しかもそのさっき言いましたように、子どもたちへの健康被害っていうのが一番不安であるというようなことを訴えられていました。そしてもう一人、アービン・サガリノさん、この方は弁護士さんなんですけれども、その地域の農家の皆さんと、まあ、企業の間にとっていろいろな交渉事もなされているということなんですが、その方がおっしゃった現実です。まあ、農民の皆さんが企業と契約を結ぶなど法律的なところのサポートをされているということなんですけれども、なかなかその、契約内容が、細かく開示されているわけではないということなんですね。で、例えばですね、台風でバナナのその生産に打撃があった時、農民の人たちは借金をして買い、その、生産を再開する以外方法がない、まあ、企業の方たちに融資してくださいって言っても、企業側は融資できないのでということで、農民の方たちは金融機関から融資を受けざるを得ない。だけれども、そうすることによって大きな借金を背負ってしまう。だけれど農民の方たちのその収入というのは生活に必要な金額に届いていないのが現状であって、それプラスさらに借金を、背負ってしまわなければならなくなる。そしてさっき言ったように、契約の、なんていうんですかね、中身に関して情報開示がきちんとなされていないということが問題で、まあ、農民の方たちがどうしても不利な立場に置かれているっていうのが現状だというようなお話を訴えられていました。で、私たち美味しいバナナを食べているときに、そういうふうな現状があってこのバナナがここに届いているんだっていう認識はあまり持てないですよね。だからこそ私たちが、まあ、消費者、買う側がですね、このバナナはどんなふうにして作られたバナナなんですか、まあ、サプライチェーンのことも含めてですね、 私たちがみんなが幸せに、笑顔になれるようなバナナなんですかっていうことを売ってる側の方たちにも問いかけていく、そういうバナナを私たちは欲しいんですよっていうことを、言い続けること、求めていくことによって、流通が変わってくるんじゃないかなというような、そういう話もされていました。バナナの抱えるサプライチェーン、バナナのも、なんかサプライチェーンが抱える問題っていうのは、もう本当にさっき最初に言ったみたいに40年間ずっと続いています。チョコレートのカカオ、それからオーガニックコットンの問題、少し表に出てきましたけれども、もっともっとそのバナナのことについても私たち目を向けていく方がいいのかなと改めて思いました。今ですね、このエシカルバナナキャンペーンでは、いろいろなところで、署名を集めたりとかですね、そういう、フェアなバナナを購入しようというキャンペーンを展開していますので、ちょっとエシカルバナナキャンペーンで検索していただいたらいろいろ出てくるかと思いますので、皆さんもどうかたくさんの情報を得ていただければと思います。今日はエシカルバナナキャンペーンのセミナー報告についてでした。ではここでエコ回覧板、環境市民からのお知らせです。環境市民では、いろいろな催しを行ったり、いろんなプロジェクトを展開しておりますけれども、ボランティアも常時募集しています。10月8日に、小さき声のカノン、福島原発の、で被害を受けた、お母さんたち、被害を受けたというか、その、土地がこう汚染されてしまって被害を受けたお母さんたちがですね、子どもたちのことを何とか守りたいって頑張ってらっしゃるっていう、その、映画なんですけれども、その小さき声のカノン、10月8日に上映するんですけれども、そこで、その運営を手伝ってくださるような方をボランティアで募集しております。この映画に関心がある方がおられましたら、ぜひ環境市民までお問い合わせいただきたいと思います。ボランティア募集のところから入力していただいてもいいですし、もちろんお電話いただいても構いません。環境市民までご連絡ください。他にもラジオチームでも常時、ボランティア募集中ですので、ふるって、ご応募いただけたらというふうに思っております。ということで、お届けしてまいりました環境市民のエコまちライフ、そろそろ時間になりました。今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。